聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日はナノマイザー株式会社の代表取締役社長でいらっしゃいます松村武彦さんをお伺いいたしまして、ナノエマージョン燃料が作る日本の未来ということで、いつもの通り当 NPO の理事長の藤原直也がお話をお伺いさせていただきます。今日は製造業の会社をお尋ねしております。松村さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は大変お忙しいところをお時間割いてくださいまして誠にありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私ども NPO でもですね、はい、この、日本が今非常に大きな転換期を迎えておりまして、はい、こう新しい取り組みですとか新しい商品とか新しい思いで、はい、いろんな分野で活躍している方々を実はお尋ねしてお話を伺っているんです、はい、今日はその製造業と申しますか、科学の一端を担っておられます、御社をお尋ねしましてですね、はい、このナノエマージョン燃料についてお話を伺おうと思うんですけども、はい、そもそもその、なかなかナノあるいはエマージョンといっても、はい、分からないっていう方も結構いらっしゃると思いますので、はい、ちょっとまずその言葉のご説明からいただきたいと思うんですけれども、
はい、分かりました、
はい、
まずナノというのはですね、はい、いわゆるその100万分の1ミリ、
100万分の1ミリ、
はい、
1ミリの100万分の1ですね。
そうですね、これはナノという単位でございます、
はい、
でエマージョンというのはですね、はい、いわゆるその日本語で言うと乳化物と、
乳化物でございます。お乳という字の乳という字に化学の化とか
ですね、はい、そうですね、
はいはい、
身近なところですと例えばマヨネーズとかですね、
マヨネーズ
こういったものもエマージョンですし、
そうですね、
あるいは女性の皆様方ですと、はい、化粧品でですね、
はい、
ああいう、乳液ですね、
はい、
クリーム、はい、こういったものも、みんなエマージョンでございまして、
なるほど、
結構身近なところにあるものでございます。
そうですね、はい、言われてみればその通りですね、はい、このナノとその、メマージョンがその一つに、言葉としてなって、
はい、
燃料って、はい、これは具体的にどんなものなんでございましょうか。
はい、先ほどお話ししました、
はい、
いろんなエマージョンがございますが、はい、それをですね、主に石油ですね、ですから軽油とか灯油とか重油とか、こういった油と水、
はい、
これをですね、乳化させたもの、はい、これがエマージョン燃料というものでございます。
これはなんかすごく私も面白いそのポイントだと思うんですが、
はい、
普通水と油っていう言葉がありましてですね、
はい、
水と油って合わないものの
設計 で、
はい、コップに入れますとですね、
はい、
水と油入れますとこれ分かれちゃう、
はい、
だから普通は一緒に使わないもんですよね、はい、
そうですね、
それが一つに乳化して一つに混ざるということですか。
そうでございます、
はい、これはしかしそもそもその、いわゆる乳化させた燃料をお作りになろうと思った動機はどこにあるんでしょうか。
はい、ですね、はい、実はこのエマージョン燃料というものはですね、はい、長い歴史がございまして、
はい、
もう日本アメリカでは40年以上前からですね、はい、いろんな企業がチャレンジしてきた、そういう分野でございます。
そうなんですか。
ですからそれでは決して新しくない技術なんですね、
はい、
で簡単に説明させていただきますと、エマージョン燃料はですね、はい、一つは、非常に燃焼効率が上がって、
はい、
それで燃費の削減効果があるというふうに言われています。
ちょっとすいませんね、
はい、
その水を入れた方がかえって燃費が上がるってなんか、はい、素人ではなかなか直感的に分かりにくいんですが、はい、そういうものなんですか。
はい、ですね、
はい、
水というのは、はい、沸点が100度になります、
はい、
で油というのは、油の種類によって違いますが、
はい、
170度から300度ぐらいで沸点が高いんですね、
はいはい、
この水と油を混ぜた燃料をエンジンとかボイラーとか、その高温の中に燃料を入れますと、水が先に気化する蒸気になると、
はいはいはい、
ところが油は混ぜていきたいと、そうすると、周囲の油がみんな小さい細かい粒になるんですね。
そうなんですか、
はい
はい、
そうしますと、エンジンでもボイラーでも油が燃えるわけですが、
はい、
細かい粒になってから燃えるものですから、
はい、
そういう空気酸素との接触面積、はい、が大きくなってですね、非常に効率よく燃えると。ですから簡単に言えば、エマージョン燃料はより完全燃焼に近い燃焼をさせるといったところで、水がですね、効果を表すわけです。
なるほど。そうしますとね、はい、こう水と油をこう混ぜておきます、
はい、
しかし水は水ですから、はい、先に気化する、
はい、
でその気化して気体になったものが、はい、この油のに作用して油を細かくする、
はい、
ですから燃えやすくなる、はい、こういうことです。
そうでございます。
いやこれはなんかよく最初の方も考えましたね。
そうですね、
すごいですね。
ですからそういう意味ではあの日本ではもともと三菱重工さんとか、
はい、
小松さんとかヤンマさん、
はい、
こういった大手はですね、もう40年も50年前から検討されていたようでございます、
はい、
でただ、
はい、
なんですかね、実用化というのはですね、本当に限られた範囲で、
はい、
それだけ有効性があるとされながらも、はい、なかなか普及していないという現実がございました。で、
はい、
あのエマジョネイルというのは、
はい、
あの申し上げましたように、
はい、
所詮水と油をただ混ぜただけのものです、
はい、
で当社は燃料ですとか、
はい、
エンジンとか、こういったものに決して、精通してきたわけではございませんけれども、はい、ナノマイザーというもともと微粒化する技術、
はい、
これは日本で先駆けてやってた企業でございまして、
はい、
こと水と油をですね、はい、きれいに混ぜる、
はい、
あるいは油の中の水をですね、
はい、
細かくナノ化する、
はい、
これはですね日本はもとより、
はい、
世界でも、
はい、
非常にあの優れた技術をたまたま持ってたものですから、
はい、
理論上エマジョネイルには効果がある、しかし実用化されない、
はい、
そこにですね、
はい、
当社のナノ化技術を使えば、
はい、
もっと違ったものができるんじゃないかというのが発想でございまして、
は
い
は
い、エマジョネイル始めたということでございます。
そうですか、
はい、
そうしますとその御社の一番の基本はそのナノ化の技術、
100
万分の1ミリまで小さくする、
はい、微
粒子を作る技術ということなんですね、
はいはい、そうでございます。
これはもうどういうところから最初スタートされたんですか。
ですね、はい、実はの私もこの5年ほど前、
はい、
からでございまして、
はい、
まあ、私 の,、まあ、あのずっと先輩の、エンジニアの方々がやってくれた、
はい、
ことでございます、
はい、
で、まあ、当時、
はい、
私いたわけじゃないんで、
はい、
ですけども、
はい、
基本的にそのいろんな物質ですね、細かくすると新しい性質を示すということがいろいろと世界中で立証されております。ですから、
はい、
まあ、細かくするというのはただ細かくするだけではあるんですが、そのただ細かくするだけということがいろんな物質の新しい性質を見出すということが昔から言われておりまして、やっぱりその辺、
はい、
新しい新素材、新製品の開発、でこういったことを考えてですね、こういうナノ化技術、これに着したものと聞いております。
なるほどね。そうと逆に言いますと細かくするというのはそんな簡単なことではないということなんですね。
ということになります
ね、
はい、
でそれを御社はその技術を作られて、
はい、
で基本的にはどういう分野で今使われてるんですか。燃料を含めましてナノ化技術というのは、
はい、そうですね、はい、今はですね、グローバルの展開をやりつつありますが、
はい、
私が来るまでというのは日本国内に限られてやっておりました、はい、で、分野はですね、
はい、
食品であったり、
はい、
医薬品、
はい、
あるいは化粧品、
はい、
あるいは電子材料、
あり
とあらゆる分野で使われております。
はい、
ちなみに国内では大手さんだけでも1000社ぐらいにはですね、この、まあ、ナノマイザーという、まあ、社名と一緒ですが、この装置をご導入いただいております。
はい、そうですか。ということは我々の生活の中にナノ化した物質の恩恵ってたくさんもすでに入ってるわけですね。
はい、ございます。
なるほど。
例えばあの身近なところでは、
はい、
ちょっと会社名は伏せさせていただきますが、まあ、あのトナーですね、こういったものの製造で、当社の装置が使われているとか。
トナーね、確かに細かいですね、
はい、
あれは、
はい、
非常に微細な、
はいはい、あるいは、そういうインク関係でですね、そういったものを細かくするとかですね、あるいはシリカとか、
はい、
これはもういろいろ半導体にも使いますが、
そうですね、
こういったものを細かくするとか、
はい、
いう分野で、
はい、
広く使っていただいております。
そうなんですか、はい。それを今回そのまあ燃料ということで使われたということですね。
はい、そうなんです。
そのじゃあ実際その燃料にですね、
はい、
そのまあ入荷したエマジョンした燃料をこう投入すると、
はいはい、
これどんなふうに例えば燃費とか、
はい、
その排気物あの排気ガスの、ね、
はい、
中 の, その状況って変わるんでしょうか。
はい、あの燃費はですね、
はい、
このエマジョン燃料の性能と、
はい、
それから、それを使う装置の性能、
はい、
はい、この掛け算で変わってまいりますので、はい、一概にですね、はい、申し上げにくいところがあります、はい、ただですね、最大で言うと今まで 30% ぐらいまで削減した装置もございます。
そうですか、
はい、でまあ、主にバーナーですね、バーナーというかですね、いわゆる工業炉というもので、はいはい、例えばアスファルト防材工場のキルンというものがございまして、はい、これはアスファルトに入れる骨材をですね、はい、まあ、例えば160度とかに乾燥加熱するような装置でございます、はい、でこういったものの実績で言いますと、はい、大体平均的に 15% か 20% ぐらいは削減しておりますね。でまあ、最近ちょっと船で、いろいろとこうやっておりまして、はい、まあ、これもまだ、途中ではございますけども、はい、まあ、大体 10% ぐらいですね、はい、削減がですね、はい、できております。
なるほどね。
でまあ、あと、はい、排ガスの方ですね、これはですね、炭素 の、まあ、その微粒子がありまして、こういったものはですね、もう 50%、60% ぐらいはもう削減しますし、はい、
そんなに削減しますか、
はい、ですから、まあ、今回も、ある、まあ、企業様で、はい、煙突の煙ですね、でこれが、まあ、周辺の、はい、住民の方々から、いろいろと、まあ、まあ、改善してほしいというお話をいただいていて、でそういうものに使いたいと、はい、ですから、まあ、見た目で言えば、はい、もくもく出てた煙が、当社の煙素燃料を使うと、ほぼ見た目では全く煙が消えるような形になります。
なるほどね。そうしたらその燃料が非常に微細化されてよく燃えるから、はい、結果的にその、はい、残らないわけですね。
そうでございます。
燃えかすがね、はい、はあ、すごいですね。でもそれ炭素がそれだけ減るということはですね、これ本当にその煙突だけでなくてですね、はい、あらゆるところで皆さんそれは使いたいと思います
し、ね、そうですね、ですから使いたいというお声が今いっぱいいただいておりまして、で、なんですかね、はい、ただ、そういう有効性は確認できても、本当にそういう水をですね、エンジンとか装置に入れて大丈夫かということがございますので、でこれもやっぱり、今までのそのエマゾンのですね、はい、普及が遅れた大きな、はい、理由だと思います。
なるほど、
ですから、まあ、当社はですね、はい、そういう実証実験を、はい、散々重ねてまいりましたが、はい、それだけではなくて、はい、装置メーカーさんですね、例えばエンジンであれば、はい、発電機メーカーさんとか、はい、エンジンメーカーさんとか、はい、あるいはそういうキルンであれば、はい、キルンのメーカーさんとか、まあ、こういったところとですね、はい、極力タイアップをして、はい、でご一緒するような形で進めておりまして、はい、
なるほどね。
まあ、そういう意味でも、はい、従来いろいろエマージョン燃料というのは歴史がありましたけども、はい、私どものように、はい、メーカーと協業しながらですね、はい、そういう装置への、いい意味でも悪い意味でも悪影響というものをですね、はい、調べながら、はい、確認しながらやってきた、はい、そういうエマージョンメーカーというのは、はい、多分他にないんだと思います。
そうですか、はい。そうしますと、これ普通、例えばディーゼルエンジンでございますと、はい、重油も使いますですね。重油も ABC でございまして、はい、随分、まあ、サラサラのものから、はい、ドロドロのものまで、はい、あるいはその今度、ガソリンのようにですね、はい、本当、サラサラのものまで、はい、これ全部こうエマージョン化することできるんですか。
はい、そうですね、エマージョン化することは可能でございますが、はい、エマージョン燃料として使えるものはですね、ある範囲がございます。
ああ、そうですか。
簡単に言いますと、はい、ガソリンはですね、エマージョン燃料にする意味がございません。
あ、そうなんですか。
はい、ガソリンの例えばエンジンございますね、はいはい、でこれはですね、はい、ガソリンと空気を事前に気化させて、横んご、気体として、燃料をして、はい、それからエンジンに入れてます、
はい、
ですから、はい、液体として使わないものですから、これは噴気でございます。
なるほど、
はい、ですからガソリン以外の、はい、石油ですね、
はい、
ですから、まあ灯油ですとか、はい、軽油、はい、あるいは A 重油、B 重油、はい、C 重油、はい、さらにはそういう、まあ、植物油とか、
はい、
こういう液体燃料を液体として使うもの、これは、全てエマージョン燃料の対象になると思います。
そうですか。そうすると、はい、船とかボイラーとか、はい、農業用の機械とか、はい、結構応用範囲が使い方広いですね。
広いですね。
ね、
はい、
あ、そうですか。
最終的にはやっぱり自動車っていうこともですね、はい、十分に考えられると思います。
あ、今その植物油というふうにおっしゃいましたけども、はい、植物油もこれ使えるわけですか。
はい、使えますね。植物油については、現在の私どもの、 主にあのパーム油をですね、
パーム油、
まず基礎テーマといたしまして、植物油の、ある種の特徴のあるエマージョン燃料というものをやっています、はい、でこれは、まあ、あのお母様で去年ですね、9月に、ネドさんにもですね、はい、ご在宅いただきまして、ある大手のエンジンメーカーさんと一緒にですね、パーム油の、エマージョン燃料、
はい、
これのですね実際のエンジンでの適用ということをすでにやっております。
そうですか。パーム油というのは結構その代替植物燃料としてですね、はい、注目されている、
はい、
あのカロリーも高いと言われているものなんですよね、
はい、
それをですかこのエマージョン化していることによって、はい、より効率的によりクリーンに使えるようになるという、
あのですね、はい、その辺あのお会いしてもよろしいでしょうか、
はい、
あの今あの、CO2 の、はい、削減ということで、
はい、
やはり植物油をですね、はい、燃料として使うという世界の流れがあると思います、
はい、
で大きくは、その植物油の使い方は2つございまして、
はい、
1つは、
はい、
いわゆるそのアルコールにする、
はい、
バイオアルコールとして使うということであります、
はい、
でもう1つは、
はい、
いわゆるその BDF と呼ばれているもので、
はい、
バイオディーゼルフュエルですね、
はい、
で植物油というのは例えばパーム油というのは非常にドロドロしたものなんですが、
はい、
それをいろんな精製をしまして、ほとんど軽油と変わらないぐらいの状態にしたもの、これが BDF でございます、
はい、
で世界の流れは大体この2つでした、
はい、
でまずアルコールですね、
はい、
バイオアルコールというのは、はい、例えばブラジルなんかに行けば 100% バイオメタノールで、バイオエタノールで車を動かしている
ので、そうですね、車はアルコールで動いてますね。
そうですね、
はい、
あと国内では 2% 程度のバイオエタノールをガソリンに混ぜるということが何年も前から議論はされております、
はい、
でところがですね、アルコールはですね、
はい、
カロリーが普通の石油に比べると約半分しかございません、
はいはい、あ、そうか、はい、
ですから、乗用車程度であれば、まあ、あのコストがかかっても問題ないにしても、力が必要なですね、トラックだとかバスだとか、
はい、
あるいは建設機械だとかいうものには非常にハードルがあります、う
ん、なるほど。
それからカロリー単位で言えばですね、やはりどうしてもコストが高くなるというところもございます、
はい、
で一方で BDF ですね、
はい、
これは植物油をですね、これを、グリセリンというですね、
はい、
そういう、まあ、カロリーがある部分を一回取り除きます、
はい、
それを、メチルエステル化というですね、
はい、
そういう、まあ、化学修飾をするという形でできるものが BDF です、
はい、
そうしますとこれはですね非常に BDF にするプロセスがすごく長くかかるものですから、コストが大体原料の倍ぐらいのコストがかかります。
そんなに。
さらに、はい、グリセリンというですね、非常にカロリーがあるにもかかわらず、はい、それを廃棄物として捨てると、
はい、
つまりそういうカロリーロスがあるということになります、
はい、
なので、
はい、
今主流とされているですね、はい、バイオアルコール、
はい、
それから BDF というのは、はい、非常にユーザー側からしてみると使いづらい燃料です。
なるほどね。
で私どもがやってるのは、
はいはい、
その植物油ですね、
はい、
それを BDF にするわけでもなく、
うん、
それからアルコールにするわけでもなく、
うん、
なるべく原油に近い形でそれで使えるようにしようと、
画期的なことですね。
それをエマージョン化でやるということなんですね、ですから、
ですか、
まあ今までは非常に、まあ、そういうバイオ燃料というと、高いもの、低カロリーものが主だったんですが、私どもは高カロリーで安いもの、これをですね、当社のナノ技術を使ってやろうということで、ま
あ、
それで、まあ、ネドさんなんかでも、関心を持っていただいて採用されたというような燃料でございます。
そうしますと、まさに微細化技術を使いますとね、
はい、
本当になんかその燃料なんかでも使いやすくなって、コストも下がるということなんですね。
そうなると思います。
は
い、
その微細化というのは具体的にどんなふうにやるんでございますか。
はい、まあ、微細化というのは、私どもに限らず、
はい、
いろんな企業が、
はい、
もう100年のこの歴史の中で、
はい、
皆さんやってこられた技術ではございます、
はい、
で皆さんがやってこられたのは、いわゆる圧縮力とか、
旋
断力とか、
はい、
衝突だとか、そういうですね、物理的な力でもって、潰す、
はい、
例えば、分かりやすい例で言いますと、そういう、まあ、何か細かくしたいもの、それをですね、 鉄球があのいっぱい入ったところに、入れます、
はい、
でそれをガラガラガラガラやります、
はいはい、
そうすると鉄球でその物質をすりつぶします、
はい、確かに
そうするとだんだん小さくなりますよね、
はい、
でいわゆるこういった物理的な力で、微粒化するというのが従来の技術でございます、
はいはい、
で当社はですね、そういったあの物理的エネルギーももちろん使えますが、
はいはい、
それに加えてですね、キャビテーションというこのエネルギーを、
はい、
いち早く使ったのが当社でございます。
キャビテール。
キャビテーション。
キャビテーションですね。
はい、
キャビテーションね、
はいはい、あのこのキャビテーションというのはですね、はい、以前はあの主に、海洋工学とか、そういう、まあそういう船の分野で、
はい、
長らく研究されてきた、ものでございまして、
どういうことなんですか、
はい
はい、
あの簡単に言いますと、まあ、あの物質にですね、
はい、
高速の流体が染色すると、
はい、
そこでキャビティというですね、そういう真空の泡みたいなものが発生します、
はいはい、
でこれが、圧力がですね、そういう、まあ、正常に戻った時に、ボーンと爆発するんですね。でこれがすごい、大きなエネルギーが発生しまして、
はい、
これがキャビテーションと言われるものでございます。
そのなんか物に高速で、まあ、言ってみれば水みたいなものが当たると、
はい、
そうですね、液体が、
はい、
でそこに渦ができるか、はい、その小さな泡ができて、
そうです。
でそのがそのなんかその力を持って削っちゃったわけですか、
はい、そうですね、
は
あ、はい、ですからまあ元々まあ、40年50年前は船がですね、新品のスクリューで航海行ってましたと、で航海から戻ってきたら、スクリューがボロボロになってますと、
スクリューがボロボロになっ
ちゃう、そうなんですね、
はい、
でこれは何かと、いうことを、研究してきて、でこれはキャビテーションというそういう、現象なんだということが分かったわけです、ね、
そうか、スクリューというのは水の中を高速でずっと回ってますから、
そうですね、
そこで実際その小さな泡ができて、
はい、
削られちゃうわけですね、
そうです、
困った現象だったわけですね、
そうですね、ですからまああの海洋工学では、いかにキャビテーションを起こさないようにスクリューの構造を考えるかと、いうことで長らくやってきたと、いうものでございまして、
はい、
まあ、当社は逆にそんなにすごい大きいエネルギーであれば、これ微粒化に使おうじゃないかということをいち早く着眼してそれを開発してきたのが当社でございます。
まさに逆手にとった
ですね、そうです、
その、はい、スクリューなんかにとっては困った現象なんだけど、
はい、
逆手に取れば細かくする技術になるわけですね、
はいはい、そうです、
そうですか、
はい、
でもそれかなりその大きな力なんですか、その、
はい、大きい力ですね、
そうなんですか、
はい、ですからあの例えばあのシリカとかっていう、まあ、いわゆるそういう石みたいなものですけども、結構硬いものですね、ああいったものを、当社でですね、ある圧力でもってキャビテーションを起こすですね、まあ、我々ジェネレーターと言ってますが、あの特許も15件ぐらい出演してくれますけども、
はいはい、
そのジェネレーターというところに通してやるだけで、そこで効率よくキャビテーションが起きて出てくれば粉々になっているという状態になりますので、
相当
大きいエネルギーだと思います。
で結構硬いものでも、
そうですね、
そうですか、
はい、
今度例えば今度は燃料とかですね、
はい、
ああいうものがそのもうそれ細かくなるんですか、
はい、ですね、まあ、普通の燃料を燃もし通したとすれば、まあ、ピュアな燃料であれば、特に何が起きるわけではございません。
ああ、そうなんですか。
ただ、はい、例えば重油なんかですと、その中に、重油のあの石油の生成過程で結構触媒が使われるんですね、
はいはいはい、
でそういった触媒は除去されてるんですが、除去しきれてないものが入ったりしてます、
はい、
でそういったもの、で触媒というのは主にシリカとか、
はい、
アルミナというものなんですが、はい、そういうのが入ってるケースがある、あるいは、重油でもですね、先ほどまあ先生のお話があったような C 重油とか、こういうのがスラッジと呼ばれるですね、炭素が長くつながったような、
はい、
そういうものが入ってます。
なるほど。
で、こういったものが入っている場合、はい、これはナノマイザーを通すだけで、全部細かくしてしまいますので、はい、あの小さくすることができます。
それがまさに乳化剤と混ざって、
はい、
水と混ざって、
はい、
乳化した状態のエマージョンの状態になっていくということですね。
そうですね、まあ うちがエマジョン燃料で、はい、ナノ化している、はい、微粒化している部分というのは、はい、基本的に油の中に水がですね、細かく、はい、まあ、点在するというものがナノエマジョン燃料なんですね。
あ、油の中に水が細かく点在する、
はいはい、その、水の、はい、粒子ですね、一粒一粒の、この流形が当社はナノレベルまでしているというところが大きな特徴でございます。
水も要するに小さくなってるわ
けですから、まあ、油中に水が点在している。この水はもうナノレベルまで小さくしてます。
そうなんですか。はい、これはしかし、いろいろしかし考えると応用範囲も広くございましょうね。
はい。大変広いものがございまして、ただ私もベンチャーでございますので、全て同時に着手できないものですから、まあ、今は、大型の船ですとか、あるいは発電機ですとか、あるいは工業炉ですね、先ほどの、まあ、アスファルトの合材工場とか、アルミの溶媒とかですね、それからボイラーとか、いったところをですね、メインに今手掛けております。
そうですか。今ベンチャーというふうにおっしゃられましたけども、そもそもどういうこの動機でこの会社作られて、その何を成し遂げようということで住んできたんでございますか。
は
い、
あのですね、実はですね、この会社はですね、30年の歴史がございまして、
30年ですか。
はい、はい、それで、私がこの会社に、まあ、着手、関わったのは5年ほど前でございますので、そういう意味では、そういう、創業のですね、きっかけ自体が私ではございませんので、申し上げにくいんですが、それにちょっと、まあ、いきさつを申し上げますと、今ですね、トランスキューグループというですね、会社がございまして、これは、まあ、日本企業なんですが、シンガポールの、方で2年ほど前に、上場させた、日本のベンチャー企業です。で、そこはですね、まあ主に薬のデバイスの開発をやっていまして、いわゆる経皮吸収のパッチですね。ですから、皮膚に薬を塗る、貼る、で効率よく皮膚を通して血液中に薬を入れる、こういったものの非常に特徴のあるデバイスを使っている会社なんです。で実は私5年前までそちらの方におりまして、
そうですか。はい、
それから薬の開発をやっておりました。
そうですか。はい、
でそこでですね、ある製薬会社さんとの共同開発の案件がございまして、でそこで、まあ、パッチなので、左の中に、薬をですね、均一に分散させなきゃいけない、そういう技術が必要でした。
なるほど。
でその時にいろいろ当たったんですが、なかなかうまくいかなくて、それで、行き着いたのが実はこのナノマイザーで、
そうですか。
はい、で5年前にそのナノマイザーのそういう微粒化分散技術を使って、その薬非常に大成功を収めたことがあります。でそれでですね、その当時、まあ、このナノマイザーは、結構、まあ、会社も30年の歴史で老齢化してまして、新しいことに対するチャレンジとか、いうことはあんまりやってらっしゃらなかったんですね。でせっかくいい技術ないもったいないということで、実は資本参加するようになりまして、今はそのトランスキューとグループになっております。そんな感じで私こちらに来たもんですから。
そ
こからがですね、こういうエマジョン燃料とか新しいこういう開発をですね、こういうスタートになったということですので、まあ、会社を設立した時の、ことは、まあそういうことではあるんですが、まあ、私自身が、あるいはこのエマルジョン燃料に着手したという観点でいけば、5年ほど前のそういうことがきっかけでございます。
そうですか。まさにこのずっと技術をこの30年前から培ってこられた、これは新しい方向にこう可能性を広げて応用していく、そこにまあ新しいこの命が生まれたと、こんな感じでございますか。
そうですね、なんかそこまで言っていただくとちょっと恥ずかしいですけども、
ベンチャー企業という言葉はよく聞かれますけども、まあ、その、まあ、大企業ではないっていうところなんでしょうかね。そのまあ定義もいろいろあると思いますが、そのご自身ベンチャーというその形態についてどんなようなご印象をお持ちですか。
ですね、あまりもうちょっと私難しいことにはちょっと答えられませんけども、まあ、それを、まあ、ちょっと別の観点で、私どもにおけるベンチャーって何かということで、 例えば、大手の、はい、まあ、いろんなその企業グループを持ったところがあると、
はい、
そこには化学の会社もある、
はい、
あるいはメカの会社もある、
はい、
電気の会社もある、あるいは商社もある、
はい、
あるいは銀行も関与するんです、
はい、
そういう企業グループがあれば何でもできると思うんですが、結構皆さんですね、縦割りで同じグループ内であってもですね、お互いの技術を交流させるとか、お互いの技術を組み合わせて何か新しいものを作るとか、いうことは我々から見てあんまりやられているには思いません。
あ、そうなんですか。
で、そういった中で、はい、我々はですね、例えばこの会社は、
はい、
化学の人間、薬学の人間、電気の人間、機械の人間、
はい、
あるいは船の人間、いろんな技術者がいますけども、
はい、
要はそういう通常だと なかなかですね、一緒に、
はい、
そういう技術を作り出すという、
はい、
開発をするというふうにはしないところをですね、はい、縦横無尽にですね、いろんな分野のエンジニアが入り乱れて、
はい、
で、まあ、新しい、ものを作ると、
はい、
言ったところがですね、
はい、
一つの大きな特徴だと思います。
なるほどね。
それと、まあ、ベンチャーという意味でいけばですね、
はい、
我々それはそういういろんなその経営資源というものでいけば、人材、
はい、
設備、
はい、
お金、
う
ん、あらゆる面で大手にかなうところはありません、
はい、
でただ、逆に非常に自由な発想を持ち得るという社会ですとか、
なるほど、
あるいは、まあ、私自身が決してこの燃料についても、
はい、
あるいはこのナノ技術についてももともとプロだったのではなくて、
はい、
ただしこういう一つの目標を、まあ、定めて、でそして、行きさえすればですね、はい、やれる方法を、やれる手段を、これを構築していけば、はい、必ずできるという強いそういう、まあ、信念ですか、
はい、
まあ、これだと思ってます。
なるほど、
なので、まあ、逆に今は、
はい、
うちの社内にもエンジンのプロから船のプロから、
はい、
いろんなプロもいますし、
はい、
周囲には、まあいろんなそのプロの企業とか、そういう、まあ、そういうところがね、まあ、協力していただくようになりましたけども、もともとはこっちはそういうことあまり意味がなかった、
はい、
ただ自分自身が、
はい、
素人なもんですから、
はい、
逆に何するにしても、やっぱりいろんな協力を得ざるを得ない、
は
い、ないとできない、
はい、
なので、もう恥ずかしさもなければ何もなくてですね、
はい、
とにかく、皆さんに、協力をお願いする、
はい、
そうすると、まあ、自分は素人なんですけど、
はい、
自分の周囲にはプロがみんないてですね、
はい、
まあ、自分が何もできなくても、
はい、
周囲がみんなでやってくれるみたいな、
はい、
まあ、そういったものがうちの特徴ですので、
はい、
まあ、いわゆるその一般的なベンチャーと言われると、
はい、
私にどう答えていいかというのはあるんですが、
はい、
まあ、我々の言ってるベンチャーというのは、
そ
ういう企業体を言ってるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね、
はい、
確かに今お話を伺いましても、分野としてはいろんな分野にまたがっておりますよね、
はい、
細かくする技術から船のところまで、エンジンまで、
はい、燃料、
確かに縦張りではなかなかできないことですね、これは。
ですね、ですから、
ま
あ、今まで、
はい、
日本では名だたる企業がエマージョンの研究開発やってくれましたし、
はい、
今も大手の船会社さん、
はい、
大手の商社さん、いろんなところまでやってらっしゃいますが、ただ、こんだけまあやってきて思うのは、
はい
は
い、
燃料を作るということで一生懸命やってらっしゃる企業さんはあると思います、
はい、
それから出来上がったエマージョン燃料を実際のエンジンとか装置に適応してどうかということをやってらっしゃる企業もあると思います、ただ結構我々いろんなところから言われるのが、あなたたちみたく自分たちで燃料を開発して、それを実際にエンジンとかボイラーで使ってみて、その結果でもってフィードバックしてまた燃料を変える、でその変えた燃料でまた装置に適用する、こういうことを両方、やってるところは見たことないって最近よく言われます。
そうですか、
はい、
逆に言いますと、その、まあ、大手のメーカーのエンジニアの皆さんはやりたいこともできないでくすぶってる部分もあるんですかね、はい、お話伺うとなんかね、
どうでしょうか。まあ、ただ、実際に今、本当に今、こういう、まあ、席ですので、社名を申し上げるわけにいきませんけども、本当に極めて大手のですね、いろんなメーカーと、組ませていただいてやってます、
はい、
でその、組ませていただいているメーカーのほとんどが、過去いろんなエマージョンを経験してきている、
あ、そうなんですか。
でもうまくいってない、 はい、そういった中で、今私どもとはご一緒していただいているということはですね、やっぱりそれなりのですね、ご評価をいただいているからではないかなと思っていますけどね。
はい、働いている方はどのように募集して採用されておられるんですか。
はい、はい、基本的に、ほぼ、ほぼというか全社員中途採用です。今40人程度でですね、はい、8割方技術者ですが、はい、中途採用ですね、で女性が非常に多くてですね、はい、先日もある大手のエンジンメーカーさんと共同で、2週間、はい、実験をやったんですが、うちからその実験に行かせているエンジニアのですね、7割方は女性だったんで、
そうですか、
はい、つなぎを着てですね、ヘルメットをかぶってですね、安全靴履いて、女性がですね、やってたんで、ああいうエンジンの工場では珍しい光景だったので、結構相手先がびっくりされてましたね。
そうですか、はい、その皆さんどういうその、志望動機で御社を受けられてお入りなんですか。
はい、志望動機自体はですね、私が面接で、みんなから聞いてる動機と、本音と多分温度差があると思いますので、そういう意味での志望動機は私は分かりかねるところありますけども、はい、ただ、基本的にやっぱりうちの会社はですね、新入社員といっても、はい、ものの3ヶ月も経てばですね、ちゃんとその人に、一つテーマを渡して、その人が中心になって、仕事を進めてもらうということは、かっこよく言えば、そういう社員の教育のためにというふうになりますが、実態はですね、新入社員でもそうやってやってもらわないとやっていけないというのが本音なんですけど、そういった形でですね、やってます。で、ですからそういう意味では、それは大手に比べれば、そういう安定性だとかいうものは当然望めないし、云々ですが、一つの仕事をですね、全部任せて、もらえると、言ったところがやりがいになっているのではなかろうかと、私は一方的に思っています。
なるほどね。技術というのは例えばね、そのどんな分野でも例えば大学とかですね、ユーザーさんとか、こう幅広い会社外のお付き合いも結構必要ですよね。そういうのはどうですか、ベンチャーでおやりになっていて。
もちろんやってます。やっぱり我々いろんなですね、分野の、関わりを持ちますので、ですから大学もですね、結構6大学ぐらいでしょうか、いろんな共同研究とか、あるいは寄付ですとか、委託研究とか、あるいは顧問で来ていただくとか、
そうい
う形で大学ともやっております、
はい、そのどうですか、ベンチャーを見るその外の人たちの昔の大きな組織、大学含めて、眼差しってどんな感じですか。それはもうすごく期待しておられますか。
それは期待していただいているとは思います、
そうですか、やっぱりこの日本も新しい人たちがね、本当にチャレンジ精神を持って動かしていくと、そうするとやっぱり既存の人たちも応援するという、こういう流れにもなってきてますね。
そうだと思います、
外国とのお付き合いとかどうですか。
私どももですね、実はこういう燃料という非常に大きなマーケット、しかもグローバルな世界を相手にですね、展開を考えてますので、当然、開発も急遽してやっていく必要があります、なので、上場を考えてまして、で実は、本社をですね、シンガポールに、作っておりまして、
そうですか、
なるべく早い時期に、シンガポールで上場を果たすと、ということを考えてます、
なの
ですから、今シンガポールを中心にですね、特にアジアですね、では、いろんな展開を進めてまして、具体的には中国とかインドネシアとか、あるいはインドですとか、台湾とか韓国とか、もちろんシンガポールはそうですし、あるいはマレーシアとか、いったところにはですね、もうすでにですね、そういう、事業展開の布石は打ちつつあります。
そうですか、やっぱり燃料ってのはグローバルなマーケットですからね。
おっしゃるとです。
いろいろこう、そのチームをお作りになった時に、やっぱりそのコミュニケーションの問題とか、 今までこの組織であったその人たちの仕事のやり方の違いとか、はい、そういうのってどんなふうに克服していかれるんですか？あまり問題ないですか？
ですね、恥ずかしながらですね、うん、私全然語学力がダメでですね、いつも、こういう周囲のですね、通訳してくれる人をですね、同席してもらってやってます。
はい、
で、そういう意味では、なんですかね、コミュニケーション、不十分なのかもしれませんが、ただ相当ですね、こういう取り組みに対して、はい、我々会社としてあるいは私自身も熱意を持ってやってるもんですから、はい、少々なんか語学で不十分でも、この熱意は随分伝わるようで、あまりそういう意味では仕事を進める意味で、海外でですね、コミュニケーションで苦労したってことはないんですね。
重要なポイントですね。やっぱ中身ですよね。言葉の前に中身ありきで、情熱ありきで、そこが、ね、来ると、ね、あまり大きな問題は起きないですよね。
そんな気がしますですね。で、私が今からですね、これからシンガポールで上場を考えるものですから、英語を覚えて、それで、英語でビジネスするっていうのもあるかもしれませんが、ただ、所詮ですね、会話ができる程度の話でしょうか、やっぱりビジネスはですね、そうじゃないと思うんですよね、そうすると中途半端に英語を覚えてやるよりは、もう英語は使えないと、徹底して日本語でいくってやった方が、かえっていいんじゃないかと今は割り切ってますけども。
それ成功してから結構いらっしゃいますよ。
そうです、
やっぱりその仕事っていうのはね、言葉はコミュニケーションですから、中身ですからね、やっぱり外国だろうがどこだろうが中身の勝負になりますのでね、そうですか、今こうやっていろんなこの新しい分野にこう、入ってこられて、日本の問題ってよく最近言われますよね、日本が賃貸化してる、外国でも仕事してられて何か感じられるとこありますか？どうですか？
そうですね、
世間で言われることについては
どうでしょう。正直言って、ここ数年間ですね、自分のことで手一杯でですね、世間をあまりと、評価するとか、人たちと比べてと、いうことはあまりしてないんで、お答えしにくいですけども、ただ思うに、なんですかね、日本はというか日本人はというかですね、やる前に、いろいろああでもないこうでもないってこう考えすぎるところがあるんじゃないかなと。もっと海外に出ていくんであれば、そんなにですね、出た後どうこうという前に、まずは飛び出していくっていうぐらいのですね、そういうなんかこう、気概っていうか、なんかそういうのがあればいいんじゃないかなと、ですから私はやっぱりもっとこれから、日本が、あるいはその日本のベンチャーが元気になっていくためにはですね、とにかくまずはアクションを起こす、アクションを起こした後にですね、考えるというような形でですね、もうちょっとやっていった方がいいんじゃないかなと思うところはありますですね。
それやっぱりしかし経営のやり方変えるだけでもだいぶ変わると思うんですが、いかがでしょうかね。
そう思いますけどね、
もっとなんか日本も昔はもっと現場に任せたと思うんですね。特に外国行くとなると、行く人に全部任せてやってたと思うんですよね、なんか最近、ね、それがうるさくなっちゃって、
そうですね、
皆さんなんか不安感が先に立って、仕事もなんかね、なんか中身があまりついてこないのが増えちゃいましたね、
そうですね。
逆に言いますとベンチャー企業なんであれば、社長が行こうと言えばさっと行けるわけですよね。
そう思いますけども
ね、そういうことですね、で、こういう本当に新しいその技術を使って、本当にもうエマージョン燃料ということですね、こうやっておられると、これ、その、なんとでしょうかね、この日本を変えるだけじゃなくて、世界を良くするという新しい技術が、そういうことに関する手応えってどんな感じですか？
いや、非常に手応え感じてますですね。
いいえ、どうぞ。
ですね、今特に環境対策というので、よく新聞市場で、CO2 の削減ということになります、でエマージョン燃料を使いますと、燃費の削減効果がありますから、燃料を、少なく済ませるということが CO2 の削減になるということがございますよね、そういう意味で非常にそういうニーズが大きい、であともう一つはですね、その CO2 だけじゃなくて、 ノックスですとか、あるいは売人だとか、はい、言ったところも非常に本当は問題になってまして、で例えば船の世界で言えば、2016年に、まあ、IMO という、まあ、世界の機関からですね、はい、ティア3ということで、ノックスを2000年比 80% 削減ということがあります、でこういったものにですね、当社のこのエマジョン燃料というのが、非常に効果を表すものですから、今あのなんですかね、ベンチャーにもかかわらず、国内の相当大手ないろんな企業、それからアジアの大手企業からですね、うちのこの燃料を使いたいというオファーをいただいています。で我々こういうあの本当にあの身の回りの、そういう、なんですかね、ところからの、展開しかまだしてないにもかかわらず、それだけ大きな反響をいただいてますので、
なるほど、
我々がもうちょっと、グローバルの展開を本格的にやっていけばですね、多分世界中で火がつくんじゃないかなというふうに思っておりまして、そういう意味では手応え非常に感じてます。
なるほどね。そうしますとその会社の規模とか、その社歴というよりも今やってることのこのすごさ、これがあると、まあ、どんどん広がっていく、そういう手応えがあるって、そういうことですね。
はい、そういうふうに感じております、
ね、それはいい時代が来てるってことですね。
そうですね、
で同時にこの、まあ、ナノエマージョン燃料というのは、これそのものの専門家で何十年という人はあまりいらっしゃらないんでしょう。
ナノエマージョン燃料の専門家というのは多分いないと思います。
ですよね、ということはやっぱりいろんな分野のエンジニアが集まって作ってるわけです、だから新しい分野というのは、いろんな分野のエンジニアがその都度集まってやっていけばできるってことですよね、
まあ、そう思いますね。
だからみんなこれは私の専門じゃないってないでですね、まあ、ぴったりの専門家いないけども、こうみんな、ね、やる気ある人が集まってくればできるってことですよね、
まあ、それとまあ話はそれるかもしれませんが、あの先ほどあの先生の方から、人はどうやって入れてるんですかとか、いうお話がございましたけども、まあ、大体エンジニアは、まあ、30前後が多いんです、で30前後なんですが、会社にしてみれば新入社員が多いんです、そうするとですね、結構みんな柔軟なんですよ。
あ、そうですか。
なので、いろんな新しい技術をやるといったときに、それはキャリアがある、でそれから会社にですね、長らく実績のあるエンジニア、こういう方も非常に大事ではありますが、うちみたいに比較的入社して日が浅いと、いう方々が多いとですね、こういうのを、関心をっていうとですね、まず誰も異論を唱える人間がいないと。
あ、なるほど。
とにかく、まあ、とにかくまずはやろうという流れっていうのは必ず出来上がってですね、ですからそういう意味で、開発する前にできるできないとかって考える間もなくですね、まずはやろうと、そういう風潮が逆に言うとですね、あるものですから、まあ、そういったところもですね、まあ、新しいものを開発する上で結構大事かもしれませんですね。
そうですね。
なのでまあ大手でいろんなまああの分野のいろんな専門家がいて、我々と同じようにいい分野の専門家が集まって何かやればできるっていうかっていうと、そこで結構出るのができるんじゃないかっていう発想で議論されるんじゃなくて、こういう経験からするとこれは難しいよ、あれ難しいよっていうところからもし議論されるようになると、いくらそういうまあいろんな分野のプロフェッショナルが集まっても案外前に進まないということがありやもしれないですね。
ですね。できない理由を先にみんな言うようになりますとですね、これはなかなか成功しませんですね。
そう思いますね。
ということは日本もですね、やっぱりちゃんと経営者がしっかりして、まず真摯の気性を持ってですね、で柔軟なエンジニアたちを集めて、でこれはというものを作っていけば、そこから世界にも広がるし、まあ、結果的に日本の産業も世界の産業も、まあ、良くなるってことですよね。
と思いますね。ぜひそうありたいと思いますけど。
そうですね。本当にあの、まあ、今日は今ここに新聞の記事を一つご参考に今読まさせていただいておりますですね、まあ、船舶の燃費が一番に改善というような記事がここに今ございますけども、まあ、本当に何て言うんでしょうか、その今という時代はですね、よく不況と言われるんですが、だからこそね、こう皆さん苦労して新しいものを作りますでしょ、で逆に言うとその本当にいいものが出てくるんですね、だから今ぐらいになんか出てくる新商品が、 5年後10年後、はい、その先の、まあ、日本と世界の、はい、まあ、なんか一つ技術の基盤をつくんじゃないかと、はい、そんな感じがするんですよね、はい、なんかそのやっておられてですね、同じようになんか、まあ、その業種と申しますか技術は違っても、はい、なんかこう頑張ってるそのベンチャー企業ってのはどうですか、結構ありますか。
いっぱいあると思いますよ、
はい、
で、まあ、本当、まあ、先ほども言いましたように、自分たちのことを手一杯で最近 人様も見てないものですから、はい、いっぱいあると言いながらも具体的にですね、はい、事例を出しにくい面がありますけども、はい、私はいっぱいあると思います、
はいはい、
で例えばシンガポールなんかですと、はい、まあ、シンガポールに限らず例えば華僑の方がいらっしゃるアジア系ですね、はい、でこういったところは、なかなかその基礎的なですね、技術が育たない環境にあると思うんですね、
はい、育てにくいですか
と思いますね。というのは、はい、まず、まあ、特に華僑の方々なんかは、投資をして回収するこの期間を極めて短く考えられますので、今投資したものが1年後にはそれは回収できるっていうものじゃないと誰もお金を出さない。
1年後にね、それは大変ですね。
ですからいや、いろんな開発をやって3年かけて開発をするなんていうのはもう向こうでは通用しない。
3年でも通用しませんか。
思いますね。
いや、それは忙しいですね。はい、
で、その点ですね、やっぱり日本はですね、3年、5年、10年かけてですね、
そうですね、
世の開発をやってるベンチャーも企業いっぱいあるわけで、
そうですね、
私は自分でその事例は挙げにくいですが、日本にやっぱりまだまだ、本当に世界にもですね、勝るですね、いろんな技術をやっている会社がいっぱいあると思うんですよ。
そうですね、
ただ残念ながら、今日本のマーケットでなかなかそういう企業が育ちにくいというか、なかなか、そういう意味では、まあ、ベンチャーが生き残りしにくいというかですね、その辺がですね、問題なんじゃないかなと思いますけど、
まあ、国内の市場がね、飽和しちゃってますからね、でも同時にですね、世界ではこうやっぱり新しいものを求めている方多いですから、はい、これちょっと国境を越えるとですね、まあ、いろんな仕事はたくさんある、そういう時代でもありますよね。
と思います。
そうですね、はいはい、あとやっぱりその何て言うんですかね、日本のエンジニアがね、なんか最近はあまり優秀じゃないんじゃないかという人が時々いますが、どう思われますか。
いや、私はそう思わないですね。やはり日本のエンジニアは、非常に優秀だと思いますね。
と思うんですけどね、なんか私はやっぱり経営の問題だと思うんですね。なんか日本の製造業が行き詰まったのはですね、エンジニア個人の資質よりもですね、やっぱ経営の問題じゃないかという気がするんですが、まあ、
例えば今造船業で言えば、大体新造船が年間2500隻作られますが、そのうち、日本と韓国と中国、この3カ国で大体1500隻ぐらい作っていると思いますね、で今、日本の造船業は完全に韓国に押されてて、逆に韓国に抜かれているような状況だと思いますが、あの韓国の造船業というのは、昔日本の造船不況の時に、日本で職を失ったんですね、そういうエンジニアがみんな韓国に行って出来上がったのが今韓国の造船業です。
そうですね。
そういう話をしますと、この間ある大手の、そういう、まあ、家電メーカー、電機メーカー、そういう方々とお話をしますと、今、まあ、別に今に限らずですが、そういう日本の、業界のエンジニアが、みんなリストラダウンなので、辞めてですね、みんな中国に流れてるということ
。たくさん言ってられますよ、
ですから、それはですね、本当にこう日本の宝をですね、ましてこういうね、少子化だなんだかんだ、そういった中で、日本のそういう労働力とか、人材だとか、こういったものをですね、より日本は確保していかなきゃいけないという、そういうことがあるにもかかわらずですね、優秀なエンジニアをですね、海外で放出しているということに過ぎないと思いますけど、
ね、そうですね、そうしますと、やはり、まあ、国自身の、まあ、市場をどう作るか、新しいチャレンジングなですね、やれば達成できる、そういう国内をどう開発を再開発するのか、それから経営もですね、まあ、今まで縦割りではなくて、今御社やってるようにですね、いろんな分野の専門家を集めて全く新しいことをやると、こういうことをどんどんやっていけばだいぶ立ち直ると思うんですけどね。
そうですね、先生もおっしゃることだと思います。
まあ、本当に今日はいろいろとお忙しいところをお話を伺いましてですね、
いや、とんでもございませんです。
研究室、それから工場を見させていただきまして、 本当になんかこう若々しくですね、はい、いろんなことを試してみようという雰囲気で、はい、経営されている様子を拝見させていただきました、
はい、
でこの放送本当にいろんな方が聞いておられますので、はい、最後は松村社長からなんかメッセージと申しますか、はい、思いをですねちょっと語っていただきたいんですけれども、
はい、そういうことを事前に何も用意しておりませんでですね難しいんですが、まあ、先ほどの、途中でもお話をしましたけども、まあ、私が今一番大事だと思うのは、まずはこう、何か、目標を決めたらですね、まずやれると思う、やることを目指すこと、これをですね、まず徹底して崩さないということが大事だと思います。で、やるための方法とか、そういうことを考えていけば必ずできるというふうに思います。まあ、その辺を見失いさえしなければですね、必ずや成功につながるんじゃないかなというふうに思っております。
はい、今日はありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。
この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日はナノエマージョン燃料が作る日本の未来ということで、ナノマイザー株式会社代表取締役社長の松村武彦さんにいろいろ貴重なお話を伺いました。松村さん、どうぞこれからますますご活躍ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、今日はこれで失礼させていただきます。